イエスと同じ低みに立つ者と、それを上から見下す指導者たちの名言。イエスと同じ低みに立つ人から神の生き様が現れる。9章1から5。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人に目を留めた。イエスの弟子たちは、同志、ラビ、この人が目が見えないまま生まれてきたのは誰が道を踏み外したからですか、本人ですか、両親ですか、と尋ねた。イエスは言った。この人が道を踏み外したわけでも、両親が道を踏み外したわけでもない。神の生き様がこの人によってはっきり表されるためである。私を使わした方の生き様を、私たちはまだ日のあるうちに生きるようにしなければならない。やがて誰も生き抜くことのできない夜は来るのだ。私がこの世にいる限りは、私が世の光である。差別に満ちた清めではなく、唾と泥による人間解放を。6から12。そう言ってイエスは地面に唾をし、唾で泥をこね、泥をその人の目に塗りつけた。そしてその人に、シロアムの池に行って洗いなさい、と言った。シロアムとは、派遣されたものという意味である。その人は行って洗って見えるようになって戻ってきた。同郷の人たちや、その人が物乞いだったのを前に見ていた人たちは、これは座って物乞いをしていた男ではないか、と言った。その男だ、という人もいれば、違う、しかし似ている、という人もいた。その人は私です、と言った。人々がその人に、どうやって目が開いたのか、というと、その人は、イエスという人が泥をこねて私の目に塗りつけて、シロアムに行って洗えというので、行って洗ったら見えるようになったのです、と答えていた。みんなが、その人はどこにいるのか、と尋ねると、彼は知りません、と言った。低みから立つイエスをめぐって、また分裂が起きる。13から17。人々は、前に目の見えなかったその人を、パリサイ派の人たちのところへ連れて行った。イエスが泥をこねて、その人の目を開けたその日が安息日だったからである。パリサイ派の人たちもまたその人にどのようにして見えるようになったかを尋ねた。その人は、あの方が私の目に泥を塗って、私が洗って、そして見えるようになりました、と言った。パリサイ派のある人たちは、その男は神からの人ではあるまい。安息日を守っていない、と言った。しかし、他の人たちは、どうして道を踏み外した者に、そのような奇跡を行うことができるか、と言った。こうして彼らの間に分裂が起きた。そこで彼らは、目の見えなかった人に、また言った。お前の目を開けたというその人について、お前はどう思うか。すると彼は、預言者です、と言い切った。低みから立つ解放された者の前に、宗教家の建前は通用しない。18から34。ユダヤの人たちは、その人が目が見えなかったのに見えるようになったということを、見えるようになったその人の両親を呼ぶまで信用しようとしなかった。彼らは両親に尋ねた。これはあなたたちの息子で、生まれた時から目が見えなかったというのか、それならどうして今は見えているのか。両親は答えた。これが私たちの息子で、目が見えないまま生まれたことは知ってます。けれども、どうして今見えるようになったのかは知りません。また、誰がこの人の目を開けたのかも私たちは知りません。本人に聞いてください。もう大人ですから。自分のことは自分で話すでしょう。両親がそう言ったのは、ユダヤの人たちを恐れたからである。彼らはすでにイエスをキリストであると表明する者は、街道から追放すると決定していた。それで両親は、大人だから本人に聞いてくれと言ったのである。そこで彼らはもう一度その目の見えなかった人を呼んで言った。神に栄光を期しなさい。あの男が道を踏み外した者だということは、我々は分かっているのだ。 するとその人は言った。あの方が道を踏み外したものかどうか、私は知りません。一つ確かなことは、目の見えなかった私が今見えるということです。彼らは言った。その男はお前に何をしたのか、どのようにしてお前の目を開けたのか。その人は言った。もうあなたたちに話しました。あなたたちは聞かないのです。なぜまた聞かせるというのですか。あなたたちもあの方の弟子になりたいのですか。すると彼らはその人を罵って、あの男の弟子はお前だ。我々はモーセの弟子だ。神がモーセに親しく語られたことは知っているが、あの男が何者かは我々は知らない、と言った。その人は彼らに言った。これは驚きです。あなたたちが何者か知らないというその人が私の目を開けたわけです。神は道を踏み外した者の言うことは聞かれない。神をあがめ、神の思いを行う人の言うことを聞かれると、私たちは承知しています。生まれつき目の見えない人の目を開けた人がいたなど、いまだかつて聞いたことがありません。もしあの方が神からの人でないとしたら、こういうことは絶対できないはずです。ユダヤの人たちは言った。お前は道の踏み外しの真ん中に生まれた。そのお前が我々に解き明かしをしようというのか。そしてその人を追放した。イエスと共に低みから立つ人こそ、ものが見えている。35から41。イエスはユダヤの人たちがその人を追放したことを耳にした。イエスはその後、その人に会ったとき、あなたは人の子に信頼して歩みを起こすか、と言った。するとその人は、主よ、それは誰ですか。その方を信頼して歩むつもりです、と言った。イエスは目の前であなたと話している私がそうだと言った。すると彼は、主よ、信頼を持って歩みますと言ってイエスの前にひざまずいた。イエスは言った。私は裁きを行うためにこの世に来た。目の見えない人が物事を見ており、見えているはずの人が物が見えなくなっていたことをはっきりさせるのだ。ファリサイ派の中でイエスの側についていた人たちはこれを聞いていて、まさか我々まで目が見えないものだというのではないでしょうね、とイエスに言った。イエスは言った。もしあなた方が目が見えなかったのであれば、道を踏み外すことはなかっただろう。しかし今自分は見えているという限り、あなたたちは道を踏み外したままなのだ。イエスと共に低みに立つ人々は本物を見分ける感性を備える。10章1から6。はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに戸口から入らずに他のところから乗り越えてくる者がいたら、それは盗っ人であり強盗である。戸口から入る者が羊飼いである。戸口番の者は羊飼いには扉を開けるし、羊たちもその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊たちを一頭ずつ名前を呼んで連れ出す。自分の羊たちを皆外に出すと、羊飼いは先頭に立って進み、羊たちはその後についていく。羊たちはその声を知っているのだ。違う人には決してついていかず、その人から逃げていく。違う人たちの声を知らないのだ。イエスはこの例えをファリサイ派の人たちに話したが、彼らはイエスが自分たちに何を言おうとしているのかわからなかった。イエスは羊たちの出入り口。7から10。イエスは再び言った。はっきり言っておく。私は羊たちの出入り口である。私より先にやってきた者は皆、盗っ人であり、強盗だった。羊たちは彼らの言うことを聞かなかった。私が出入り口である。私を通って入る者は救いを得る。すなわち、出入りして牧草地を見つける。盗っ人はかすめ取って殺して滅ぼしに来るだけだ。 私が来たのはみんなに命を得させるため、しかも豊かに得させるためである。イエスは本物の羊飼い、羊と一つに結ばれている。11-15。私は本物の羊飼いである。本物の羊飼いは羊たちのために身を投げ出す。羊飼いでもない雇われ人は羊も自分のものではないので、狼が来るのを見ると羊たちを放って逃げる。狼は羊たちを襲い追い散らしてしまう。その人が雇われ人で羊たちに関心がないからである。私は本物の羊飼いである。私は自分の羊たちを知っており、私の羊たちも私を知っている。それは父が私を知っており、私が父を知っているのと同じである。だから私は羊たちのためにこの身を投げ出す。イエスの使命は民族、宗教を超えて貧しい民衆を結ぶこと。16-18。私にはこの囲いに属さない他の羊たちもいる。その羊たちも私が先導しなければならない。その羊たちも私の声を聞き分けて、皆が一人の羊飼いの一つの群れとなるのだ。このために父は私を大切にしてくださる。それで私は身を投げ出すのであり、その結果私は自分自身を取り戻すことになるのだ。誰かが私から奪い取るわけではない。私が自分から身を投げ出すのだ。私には身を投げ出す自由があり、それを取り戻す自由もある。私は父からこの使命を受けているのだ。貧しい民衆の側に立つイエスをめぐってさらに分裂。19-21。このことによってユダヤの人たちの間にまた分裂が起きた。その多くの人たちは、こいつは悪霊に取りつかれておかしくなっている、なんでこいつの言うことに耳を貸すのかと言い出し、他の人たちは、悪霊に取りつかれた者にはこういう話はできない、悪霊には目の見えない人の目を開けることはできないだろうと言った。エルサレムの神殿でイエス抹殺の機運高まる。イエスはキリスト、父である神と一体である。22-30。その頃エルサレムで神殿修復記念祭が行われた。嵐の日だった。イエスは神殿のソロモンの回廊を歩いていた。するとユダヤの人たちがイエスを取り囲み、いつまで我々の気をもませるのか、お前がキリストならはっきりそう言えと言った。それに対してイエスは言った。私はそう言ったが、あなたたちは信頼して歩みを起こそうとしない。私が父を身に帯びてしているこの生き方が私について証ししているのだ。しかしあなたたちは信頼して歩みを起こそうとしない。あなたたちは私の羊たちの仲間ではないからだ。私の羊たちは私の声を聞き分け、私もその羊たちを知っている。私の羊たちは私の後についてくる。それで私も羊たちに永遠の命を与え、羊たちは永遠に滅びることはない。また誰も羊たちを私の手から奪うことはないのだ。父が私に委ねてくれたものは最高のもの、それを誰も父の手から奪うことはできないということだ。私と父は一つである。イエスを信じなくてもその生き様に信頼して歩みを起こせ。31-39。ユダヤの人たちはイエスを石打ちにしようと、また石を手にした。それに対してイエスは、私は父に属する本当の生き方をたっぷりあなたたちに示した。その奴隷のために私を石打ちにしようというのかと言った。ユダヤの人たちは言った。本当の生き方というのであれば、お前を石打ちにするわけはない。 神を侮ったその言い草だ。お前は人間なのに自分を神としている。するとイエスは言った。あなたたちの律法に書いてあるではないか。私は言った、あなたたちは神々ではないか。詩編82編6と。神を告げる出来事が人々のために起き、その人たちが神々と呼ばれているのだ。書かれていることが無効になることはありえない。それなら父から聖なるものとして世に使わされたこの私に、私が神の子だと言ったからといって、どうして神を侮っているというのか。もし私が父の生き様を生きていないのであれば、私に信頼して歩みを起こさなくてもいい。しかし父の生き様を私が生きているのであれば、私を信頼できないとしても、私の生き方に信頼して歩みを起こしなさい。そうすれば父が私のうちにおり、私が父のうちにいることがはっきりとわかるだろう。ユダヤの人たちはまたイエスを取り押さえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて出て行った。中心を外れて低みに立つところに福音の実りがある。40から42。イエスは再びヨルダン川の向こう側、ヨハネが最初に沈めの式を行ったところに行って、そこに滞在した。大勢の人たちがイエスのところにやってきてはこう言った。ヨハネは何も奇跡は行わなかったが、ヨハネがこの人について言ったことはすべて本当だった。そこでは大勢の人たちがイエスに信頼して歩みを起こすようになった。